山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学教育学部教授、教職大学院教育実践創生専攻の専攻長古谷隆夫先生と2年生の、武井宏樹さん、スタジオにお越しいただきました。古谷先生、武井さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは、古谷先生にお聞きしたいんですが、専攻長ということで教員になるためにさまざまなことを学ぶところということなんでしょうかね。
はい、そうです。スクールリーダーの養成を目標とする教育機関です。学部の教員養成の内容から発展して、地域や学校において指導的中核的な役割を果たすための確かな指導理論と高度で優れた実践力を養成する過程になっています。
はい、
これを理論と実践の応換、つまり理論と実践が行ったり来たりするというふうに言っています。
その内容についても少し詳しく教えていただいてもいいでしょうかね。
はい、週4日は大学で理論を学んで、週1日は現場へ出て実習を行って、授業から学校経営まで実際のクラスに入って担当の先生について肌で教育を学びます。でまた自分の研究テーマを持って現場でテーマを追求して、自身で授業も行い、最後には教育実践フォーラムという行事において教育関係者の前で自分の研究成果を発表したりします。
はい、
でまた一方、大学での授業に関しては講義形式ではなくて主に課題解決学習で、今流行りのアクティブラーニングを展開して、毎時間ある教育テーマについて大学院生同士が議論したり、調べたテーマを発表したりします。また学部上がりのストレートマスターの学生と現場から研修に来ている教員の2種類の大学生がおりまして、特にストレートマスター彼みたいですけども、現場の先生から、教育現場の状況を聞いたりして、現場のイメージを持つことができます。
先生からもちろん、その週1回現場に出て実習を行うってものすごく力になりそうですよね。
はい、すごく力になると思います。
この山梨大学教職大学院のカリキュラムの特色はどんなところにあるんでしょうか。
はい、まず教育的な理論を扱う科目はもちろんあるんですけれども、学校現場でどのようにじゃその理論を授業開発に生かすかっていうような、その方法を学ぶ演習形式の授業があることが特色です。
はい、
例えばそれには、教育実践フィールドワーク論だとか、言語学習開発論という授業とかがあります。また山梨の学校改革とか科学リテラシー教育改革新論など、今の教育の時流に合った特殊なテーマに特化した、独自の科目もあります。さらに課題研究という授業がありまして、学校授業改善プロジェクト会議というのがその中にありまして、それが各種あります。そこでは学生が自分の研究テーマの進行状況を定期的に皆の前で発表しまして、それを教員と院生全員で議論する、そういう科目です。あとは先ほど言いましたけど、実習がカリキュラム中心にありまして、重要な位置を占めていると、そんな感じです。
学生の武井さんにも伺いたいんですが、この教職大学院の学生生活いかがでしょうかね。
はい、教職大学院での生活も残り半年になりましたが、教職大学院に来て本当に良かったなというふうに思っています。本教職大学院では院生に対する支援がとても充実していて、思う存分学ぶための環境が整えられています。院生には院生用の控室が与えられており、現場から来た先生方、現職院生と私たちストレートマスターが同じ部屋で過ごしています。このような環境は今後教育現場に飛び込む私たちにとってとても良い環境であるなというふうに感じています。小中高の各校種から、現職院生と私たちストレートマスターが集う控室はまさに小さな職員室といったようなところになっています。その控室では、授業や実習に関する話だけでなく、現職院生の経験談を聞ける貴重な場で、大学院の講義や現場での実習に匹敵する大切な環境ではないかと というふうに思っています。
そうですよね、
はい。教職大学院の生活で多くの出会いを得ることができて、自分自身の知識や経験などあらゆる面で自分の広がりを感じています。
小さな職員室、素敵な、ね、表現ですけれども、まさに、ね、そこでいろんなお話も聞くことができますし、悩みなどもこう、ね、相談できたりしそうですもんね。はい。教職大学院のその教育のいい点というとどんなところなんでしょうか。
はい。本教職大学院の良いところとして2点お話ししたいと思います。
はい。
まずは講義と実習が並行して受けられるというところです。本大学院での実習は基本的に週に1度、年間200時間、
うん、
約7ヶ月に及びます。
はい。
私たち学部上がりのストレートマスターにとっては、大学院の授業と実習が並行して受けられることで理論と実践を積み上げることができる貴重な2年間になっています。
うん。
また講義の形式もとても特徴的です。現職の院生とストレートマスターが共に学び合うことができるディスカッション形式を多く取り入れた内容になっており、互いに刺激を受けながら講義を受けることができます。
うん。
また全ての講義に研究科の教員の先生と実務科教員の先生がついてくださり、理論と実践の双方から指導助言を受けることができます。
武井さんはすでに山梨県の小学校の教員採用試験に合格をされていて、来年の4月からですね、教師になることに内定されているんですね。
はい。昨年度、受験した山梨県の教員採用試験で合格をいただき、
うん、
1年間の採用の延期をしていただいています。
ええ。
教職大学院ではストレートマスター対象に開講される教員採用試験対策の講義だけでなく、教職大学院に関わる先生方からの手厚い支援を受けることができます。
うん。
さらに現職院生の方からも多くの支援を受けることができ、同じく合格を目指す仲間とともに合格を目指して学ぶことができます。
うん。
さらに大学院での講義や実習のすべてが教員試験、合格への力になっていると思います。
もうどんどんね、力をつけていく姿を生徒さんを横で見ていて先生も嬉しいんじゃないですか。
はい、大変頼もしいです。
うん。趣味の時間なども楽しんでますか。
はい。この2年間は自分の幅をさらに広げるために、いろんなことに挑戦しています。教職大学院の先生方や院生と富士登山に行ったり、写真を撮りに出かけることもありました。
富士登山にも行かれてるんですね。
はい。
さあでは先生、来年度の教職大学院の定員について増えるというお話を聞いたんですが、はい、こちらについても教えていただけますかね。
はい。現在14人なんですけども、はい、教職大学院の定員は来年一気に38人に増えます。
はい。
それによって、教職大学院のコースもまた増えます。例えば管理職を養成する目的の学校マネジメント分野と教科教育に特化した教育領域実践開発コースが、新たに加わるからです。
うん。
特に後者の教科領域実践開発コースは教科に特化したコースで、初等と中等、つまり小学校の先生とそれから中学校以上のコースの2つの教科教育の分野を抱えて、このコース開設っていうのは全国の国立大学で初めてということになります。
そうなんですね。その教科に特化しているということは、はい、そこのマスターになれるっていうことなんですかね。
はい、そうです。はい。
うん。では最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージもお願いします。
はい。まず教職大学院はおそらく皆さん聞き慣れない名前だと、思います。学部の教員養成よりもさらにプロフェッショナルな教師を養成する機関だということをですね、ぜひ知ってもらいたいです。そのためには山梨大学教育学部のホームページを見ていただいたり、教育実践フォーラムという行事が教職大学院の主導の行事があります。2月ですけど、10月と2月にあります。教育研究者の講演だとか、先ほど言いました大学院生の教育研究発表の機会が一般に公開されておりますので、ぜひ実際にそれに参加していただければなというふうに思います。
はい。まずは教職を目指す全ての皆さんに教職大学院を知っていただきたいなと思います。すで、
うん、
に山梨県の教育現場では教職大学院の卒業生が多く活躍しており、学校現場に出てからも多くの仲間と切磋琢磨しながら教職生活を送ることができます。うん。教職大学院で過ごす2年間はその後の教員人生の大きな糧になること間違いなしです。現在大学で教職を目指している方、 教職現場に出る前に力を高めたい方など多くの方に興味を持っていただきたいと思います。
武井さんは来年の4月から、ね、実践先生になられるんですもんね。また先生も楽しみですね。
はい、楽しみです。非
常に、うん、今日はお忙しい中、古谷先生、武井さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後番組のブログから聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。